聖書を朗読いたします。本日は新約聖書ルカによる福音書2章8節から14節です。新共同訳聖書の新約聖書103ページをお開きください。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。以上の箇所から、乳話で謙虚な救い主と題して中西康之牧師に説教をしていただきます。
皆様はどんな人が国のリーダーになってくれたらいいと思いますか？国によって政治の実権を握る人は違いますけど、大方の国にはリーダーとしてふさわしい理想像があることでしょう。特に民主主義の国では国民の声に真摯に耳を傾けて意見を取り入れてくれるリーダーが望まれます。一方、独裁国家と呼ばれる国ではとにかく強いリーダーが望まれます。日本やアメリカでありがちなのはですね、選挙の時は国民の支持を受けて地位についても、いざ政策を進めてみると期待外れで次第に支持率が下がっていくパターン。逆に独裁国家の場合、どんなに国政がうまくいかなくてもとにかく強気で押し通し、批判を許さない、批判者を片っ端から逮捕投獄して黙らせるパターン。その先どうなるのかは神のみぞ知る。そんな話題を持ってきたのはですね、本来のキリストには政治的なリーダーとしての役割も期待されていたからであります。聖書で語られるキリストとはもともとはユダヤ人の王なんですよ。しかも当時の社会は政教分離なんてありませんから、政治と宗教は常に一体、政治的指導者と宗教的指導者を兼ねていたわけであります。キリストは国の民を守り導くリーダーであり、また礼拝や信仰生活を正しく守らせるリーダーでもあったと。問題は当時のユダヤ人がどのような王様が登場するのを待ち望んでいたのか。庶民が考えることは現代の人々と大きな違いはない、なかったんですね。期待したのはズバリ強くて勇ましいリーダーであります。歴史が、詳しい方はご存知だと思うんですけども、当時のユダヤはローマ帝国に支配されていましたので、とにかくローマをやっつけてくれそうな強い王様が欲しいと。庶民の願望というものは無責任でして、今も昔も変わらないんですけど、仮に強い王が登場して敵国をやっつけようとすると、まず何を始めるでしょう。戦争に勝つには兵士とお金が必要です。だから王は徴兵と増税をするんですよ。もうこれはいつも変わらないんですね。どっちも辛いですよね、徴兵と増税。それが皮肉にも強い王様を求めた結果なのです。 徴兵と増税を推し進めるリーダーを欲しいと思いますか。愚かにも人々は強い王がもたらす災難を顧みることなく強い王を待ち望むわけですが、そんな時代にお生まれになったのがですね、イエス・キリストなのであります。天使はキリスト誕生の印としてこんなことを言うんですよ。先ほど読んでいただきましたけども、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これって実はおかしい言葉なんですよ。普通の印とは人々が見て、ああもっともだねと感じるものでなければなりません。人々がもっともだと思うのは強い王様ですから、本当は血の実子ではなくて筋骨隆々たる成人男性が望ましい。しかも王様がいる場所としては立派な王宮がふさわしいですよね。ところが布にくるまって貝羽桶に眠る血の実子とあります。強い王はどこにいるのでしょう。国を強くするどころか何もできない赤ん坊ですよ。しかも布にくるまって温めてやらないとすぐに死んでしまう赤ん坊です。本当に弱々しい。さらに貝羽桶の中に寝ているなんて、王宮にあるふかふかのベッドじゃないなんて粗末ですよね。とにかくみすぼらしい。つまり天使が言うところの印とは、人々が抱く強い王様のイメージとは正反対だということがわかります。ただ誤解しないように気をつけなければなりません。キリストは弱いお方なのでしょうか。違いますよね。神の子ですから本当は強い。決して何もできないわけではありません。まあ、この時赤ちゃんだからしょうがないんですけども、福音書を読んだことがある方ならご存知でしょうけど、イエス様はいろんな奇跡をなさいます。病を癒す、悪霊を追い出す、嵐を鎮める、たった5つのパンで5000人を満腹させる、そして極めつけは死んだ人をよみがえらせる。それなのに無力な赤ん坊として粗末な貝羽桶の中に生まれてくださる。つまりキリストは強さを誇らない、身分の高さも自慢しない、力で威圧しない、どこまでも控えめに私たちと同じ人間として、しかも赤ん坊として生まれてくださった。そのお姿に華やかで勇ましい勝利者とを想像できないのは当然のこと。そしてもう一つあるんですよ。それは裁きをアピールしないこと。キリストは政治的リーダーでありながら宗教的リーダーでもありますから、裁きを本当はアピールしてもいいんですけど、赤ん坊のキリストに審判者としての姿はありません。本当は世を裁くお方なのに裁かない。むしろご自分が裁かれる立場に立ってくださるわけですからね。だいたい世の中の強い人だって強いリーダーって強さアピールするじゃないですか。だけどキリストはそんなことしない。これが神の本当のお姿なんですよ。世間では神様って怖いイメージがありますでしょう。でも違うんです。人々を怖がらせたいお方ではないと。裁きとか滅びとかそんな恐ろしいイメージは全くない。 すやすやと眠る赤ん坊、実に穏やかで平和的だと思いませんか。もちろん、このあとイエス様は大人に成長なさるわけですが、こんなお方が国のリーダーだったらなと思う次第であります。残念ながらこの世界から争いがなくならないのは、世界の為政者たちがキリストからかけ離れているから。口先ではなんぼでも私はクリスチャンですと言えるでしょう。しかしキリストには似ていません。偉そうなことは言えないんですけど、私も世界の為政者たちキリストに似ていますか。似ていないんじゃないか。名前は挙げませんが、世界のあちこちに強さを誇る為政者たちが並び立っています。強さを誇ることは力で威圧することでもあります。そんなあり方が神の御心にかなっていると言えるでしょうか。救い主の印として布にくるまり貝羽桶に眠る血の御子が示されたことを、今一度私たちは顧みなければなりません。すると何が分かってくるでしょうか。世界中の為政者がどうあがいても本当の救い主にはなり得ない。我こそがこの国を救うんだとかって言ってですね、選挙で勝つ為政者は結構いるんですけども、本当の救い主にはなれないんですよ。悲しい現実であります。語弊があるかもしれませんが、民主主義の有権者は政治家に期待しすぎなのです。キリストじゃないものに期待してるんですよ。政治批判をしたいわけではありませんが、政治家だって一人の人間ですから、自分が一番可愛いんですよ。だから国民の皆様のためと言いつつ、自分がしたいことをするのは当たり前。地位はあってもただの人ですからね。自分を犠牲にしてでも見ず知らずの他人のために尽くそうなんて期待できるはずがない。政治なんか無意味だと申し上げているのではありません。人間のなすことには限界があるのです。そして往々にして人に権力を持たせると、それを誇示したくなる、使ってみたくなる、敵対者がいれば排除したくなる。いろんな為政者の姿を思い浮かべていただければ、もうあちこちでやっているでしょう、そういうこと。それが人間の限界、為政者の差がです。いや、今為政者の差がですって言っちゃったんですけど、私も含めて人間の差がなんですよ。人間に権力を持たせるとろくなことしないんです。しかしキリストは神の子ですから、この世の為政者とは違います。どこまでも神に忠実、神に忠実だからこそ正しく人に仕えることがおできになる。ここ大事なんですよ。神に忠実じゃなかったら人にも仕えられない。まず神に仕えるのでなければ人に仕えることもできません。その証拠というのも何なんですけども、天使が救い主誕生の知らせを最初に伝えた相手はどんな人たちだったでしょうか。そこがまた重要なんですよ。先ほど読んでいただいた通り、羊飼いとあります。今私たちがその賛美歌とかで、羊飼いが出てくるのは当たり前になってるんですけど、クリスマスのお知らせが羊飼いに伝えられた、最初に伝えられたっていうのは決して当たり前ではないんですね。野宿をして順番で夜通し羊の群れの番をする羊飼い、 当時のユダヤ人社会においては最底辺の人々、最底辺だったらまだマシなんですけども、存在しないに等しいものとみなされていた、忘れられた存在ですね。言われてみれば、ああ羊飼いなんてのもいたっけなみたいに、完全に救いの外に置かれていた人たちが羊飼いなんですよ。いてもいなくても一緒ぐらいの存在だったんです。だからこそ真っ先に救い主の誕生が知らされたのです。そこが重要なんですね。普通の人間だったらそういうことは起こらない。偉い人が、本当の人間の偉い人が誕生するんだったら偉い人を呼ぶわけですよ。お客様に VIP を呼ぶんです。ところがそうじゃない。後にイエス様がどういう人たちと一緒に食事をしてくださったか思い出してみてください。罪人、娼婦、徴税人、みんな当局から汚れているとみなされた、仲間外れにされていた人たちであります。もちろん礼拝には出られません。となれば神の言葉を聞く機会もなく、救いから漏れてしまう。特に羊飼いは安全な町の外にいて、いつも野獣や山賊の襲撃に怯え、夜は安心して眠れる家ではなく交代で野宿をする、不安定極まりない生活。そんな彼らを人々は忘れていても、神は決してお忘れにはならない。社会の外側に追いやられた存在だからこそ取りこぼすまいと、神はわざわざ天使を使わして救いへと招いてくださる。ありがたいですよね。一部の現代人はこういう聖書を読むとですね、天使なんてありえないとつまらないことを言いますけれども、人間同士で御言葉を伝えられない時には神が介入してくださるのです。天使ってやたらと出てくるわけじゃないんですよ。本当は神の言葉って人間が伝えるべきものとして神様は私たちを用いてくださるんですけど、誰も相手にされない人には神様が自ら行くんです。神には仲間外れという発想はありません。神様は全ての人類作ったんですから、仲間外れということはありえないんです。救いは権力の中枢からではなくて、外側から始まるゆえんであります。とはいえ、最初のメッセージが羊飼いに伝えられた理由はそれだけではありません。多くの人々が強くて勇ましいリーダーを求めていたから、これも大事なんですね。イエス様は人々が興味を抱かなかったところに生まれてくださったんです。人々は強いリーダー求めていたので、弱い赤ん坊になんて興味ありません。貝羽桶に眠るみすぼらしい幼子に魅力なんて感じません。マッチョな戦士が見たい、立派な姿の王様が見たい、今から強い大国と一戦交えて勝利を得たいと思っている人たちに、貧しい赤ん坊なんてお呼びじゃないんですよ。つまり人々の関心が神様とは違うところを向いていたから、救いの始まりを捕まえることができなかったのです。本当は世界の隅々を見回してみれば救いを見ることはできたかもしれない、幼子の誕生を見出すことはできたかもしれないんですけど、人々はそんなところ興味ないんです。だからせっかくのチャンスを見逃しちゃった だから羊飼いが最初にクリスマスのお知らせを受ける、栄誉が与えられた。そこでいよいよですね、本日の説教で最も重要なことをお伝えしなければなりません。聖書が伝える救いとは一体何でしょうか。救い主とは人をどんなことから救ってくださるお方なんでしょうか。それが本質なのです。教会だけしか語ることのできない救いの本質、それは罪からの救いであります。罪とは神に背いて生きること。救いというのはですね、神に出会い神に立ち返ることに他なりません。その機会が羊飼いには与えられていなかったからこそ、真っ先に救い主の誕生が知らされたのです。ただ救い主がどんなお方なのか、そこが一番大切ですよね。もしも強さを誇るお方だったら、もしも裁きの拳をブンブン振り回すお方だったら、私だったら喜んで立ち返る気にはなれません。でも怖いからしぶしぶ従っていくでしょうけど、それは決して救いではない。脅されて、神様怖いから脅されて、ああしょうがないから信じます、そんなの本当の救いじゃないんですよ。ご安心ください。天使が与えた印は幸いです。布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を怖いと思いますか。ああこのお方が救い主で本当に良かったなと思います。このお姿こそ全人類への神の御心、温かいメッセージなのであります。さああなたも私についてきなさいと、こんな弱々しいみすぼらしいお姿で人間の世界に降りてきてくださったお方であります。弱さも貧しさも苦しみ悲しみも人ごととはなさらない。裁くためではなく許すために降りてきてくださったお方であります。この国にどんなリーダーが欲しいですかと街中のインタビューで聞かれたら、私の本音としてはイエス・キリストですという答えしかありません。まあ、もう少しぼかして言うなら、キリストのような人ですと答えるでしょう。聞かされたリポーターは困ってしまうでしょうね。なんのこっちゃみたい。それだけ人々の願望の中にキリストの現実味がないことは今も昔も変わらない。そんなことはとっくに織り込み済みなんですよ。今さら残念がる必要はありません。とはいえ、キリストと出会うことは神へと立ち返る貴重な第一歩であります。強さや裁きを誇示する怖い神ではなく、赤ん坊のお姿で生まれたキリストとして神を知っていただきたい。いかがでしょう。神様に近づくハードルがぐっと下がったと思いませんか。それがクリスマスに込められた和解のメッセージというわけであります。私はこういうものなんだよ。ある意味神様の自己紹介なんですよ、クリスマスというのはですね。そこで天の大軍が加わって賛美の大合唱が起こるのです。意図高きところには栄光、神にあれ。栄光と聞くといろいろな印象あるかもしれないんですけども、 ここで言われている栄光が間違ってでもですね、敵を蹴散らし力ずくで屈服させる栄光ではないとすぐに感じていただけましたでしょうか。むしろ忘れられた人々に真っ先に救いを伝える柔和で謙遜なお方の栄光に他なりません。救いようのない人を救う神だからこそ栄光なんですよ。とても神に近づきえない、私なんてもうダメだと思っている人々に降りてきてくださるお方だからこそ栄光なんです。その神が崇められるとき、地には平和があるのです。どんな人々に平和があるのか、それは御心にかなう人。御心にかなうと言われるとですね、自分は御心にかなうのかどうか不安に思う人がいるかもしれません。私じゃダメなんじゃないか、私神様の御心にかなってるのかな。では羊飼いはどうでしょうか。何か見るべきものがはありますか。信仰的な強みというかですね、利点というか、そういうものが彼らにあったと言えるでしょうか。全然ありません。ただ彼らは神の好意を賜っただけなのです。一方的に賜っただけ、アピールできるものは何もない。ただ神の好意を受けることが御心にかなうことなのです。私は神様の御心にかなう人間なんだろうかと思い巡らすことは意味をなしません。ただ好意を受ける、好意を受けているからこそこうして御言葉が語られるんですよ。その動かぬ証が赤ん坊の姿で生まれてくださったイエス・キリスト、あなたは好意を受けた、招かれていると、まだ物言えぬ幼子の姿で語っておられるのです。聖書がこうやって与えられているのもですね、神様の好意を受けているからなんですよ。お招きがなければ聖書なんてなかったわけです。私たちはただその好意を受け止めるだけ。この世界をすべたもう誠の王なるキリストのご生誕を心よりお祝いし、ハレルヤ。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは限りない憐れみによって、慈しみによって、この世界にまた私たちに御子イエス・キリストを与えてくださいました。毎年巡ってくるクリスマスではありますが、あなたはその都度私たちの信仰を新たにしてくださいます。世界中で争いがなくならない中ではありますけれども、あなたはそのような世界のありさまをも憐れんで、今もなお私たちに好意を示してくださっています。私たちは本当は、私たちの生き様はあなたの好意を受けるには値しないものであります。しかしそれでもなおあなたは人間に限りない好意を示してくださいました。どうかこの世界があなたの平和で満ち溢れますように。世界中争い合う人々が、なんて我らは愚かなんだと悔い改めを持って振り上げた拳を下ろして、また武器を捨てて、どうかあなたの大いなることを賛美するものとさせてください。これから老けゆく2025年、どうかあなたが与えてくださった平和の王なるキリスト、 私たちの唇を持ってますます賛美することができますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。